ひばりクラブ、落語会、そして、幸せ船時計の方、こんにちは、武田邦彦です。もう随分になりましてですね、やっと私がこのシリーズで言いたかったことに到達するのに30回以上もかかりました。やっと32歳で自分は人間になろうと、せっかく親父おふくろが産んでくれたのに、生きている意味がない、動物のような生き方はしたくない。そこで気がついたのが、昨日お話しましたように、まあ、普通に何気なく生きると。まあ、これもなかなかの問題であります。一生懸命生きると。それから自分の実力を生かして、社会に役に立ったり、まあ、少し偉くなったり、頑張ると。そういう人生。それから、いや、それとは関係ないんじゃないか。自分の人生を全うするという生き方もあるんではないか。まあ、この四つがですね、まあ、32から40の間に僕が悩んで、僕は必ず人間になるぞと、日本人になるぞということを決意して、少しずつ少しずつ進歩してきたわけですね。その中には、一回このシリーズの中でお話ししましたけども、環境にいい生活がいいと、口で言いながら、実は自分の給料が高い方がいいと、こんな矛盾したことがあるのかと。もともと江戸時代に比べれば今の、我々の生活っていうのはですね、100倍とか1000倍とか良くなってる。エネルギーも使い放題。食べ物も食べ放題。雨に濡れることもほとんど最近ではなくなった。そんな生活をしてて、しかももう少しお金が欲しい。なんていうね、ことは一体自分の人生として、人間としての、まあ、尊厳ですね。人間は尊厳があると言いますけど、人間に尊厳があるなら、やっぱり尊厳のある生活をしたいと。それが、まあ、実に馬鹿らしいことが迷ったわけですよ。会社で出世すべきかどうか。出世はしてもいいかもしれない。例えば、研究員よりかは研究所長の方が大きな仕事ができますからね。それはそうだ。じゃあ、研究所員から研究所長になった時に給料上げて欲しくないと言いに行こうか。これものすごく真剣に私、若者らしく、その時は悩んだんですよ。だけどそれはそのうち解決したんです。いや別にそれはそれでね、世の中の人がくれるお金はもらっとこうと。しかし使うか使わないかは別問題だと。まあいうふうに割り切ってやるのがね、まあせめてこの世の中を渡るのに角が立たずに生きていけんじゃないか。だからそういう角が立たなければっていうことになると、私がよく言うように社会は自分ではありませんのでね。社会のシステム全体を自分の考えに合わせることはできない。だからそういう給料の方式だとか、いろんな待遇だとか、まあそういうことは、まあ世の中に任せようと。しかし、例えば講演に声がかかる。したら講演料いくらいりますか？いや、そちらの予算でやってください。私は別にいくらでもいいんです。まあこういうふうに言い出したのも、やっぱり40ぐらいでしたね。これはまたこれで少しは世の中と揉めたんですよ。税務署から一回寄れたことあるんですよ。すごく講演によって価格が違うと。まあ、5万円のものもあれば、30万のものもあれば、70万のものもあると。一体これ何ですかって言われましてね。自分の僕の一回あたりのギャラは、公式のこうギャラ本っていうのがあるんです。ギャラ本から見ると、1時間半で70万と書いてありますと。だけど私は、そういうのにはよりません。相手が呼んでいただいた人がね、の予算の範囲で、とか気持ちの範囲でいただく。まあ、お布施みたいなもんですと言って、それでよろしいですかと税務署に言ったこともあります。つまり、この世の中はこの世の中のシステムがありますからね。まあ、現在私、新幹線乗ってもほとんど、グリーン車じゃなくて普通車に乗ってますが、テレビ局から呼ばれた時はグリーン券が支給されるんですよ。グリーン券が支給される時にそれを払い戻して、普通車で行って、差額をなんかご飯でも食べるっていうのはちょっとケチくさくてできなかったんですね。まあいろいろご批判があると思いますよ。もしもどうしても強い感想があればお寄せいただいてもいいんですけども、実際にそういう生活をしてみるとですね、やっぱり世の中には合わせていかなきゃいけないだろうと。しかし自分で決められる範囲は、やっぱり自分の意思で決めたいというふうに思いまして、まあ、現在ではもうテレビ局からもお誘いもありますけどね、親しいテレビ局はもう全然、普通車で行きますからと。まあ、こういうふうに言っております。まあ、公演なんかでグリーン車を出してくれるところもありますんでね。 まあ、そういただくんですけども、まあ、そういう世の中とは、社会は自分ではないんで、自分の考え方を、頑張りはしない。頑張りはしないけども、やはり自分は自分なりの考えで生きていこう。まあ、こういう感じなんですね。で、少しずつ進歩していくんですよ。僕はですね。50になるまで40ぐらいで、まあ、日本人になって、まあ、50歳に、一兵卒になるまでですね。そこが本当の人間から本当の日本人に変わった、ここの40歳での日本人っていうのは、ある程度日本人的な考えで生活ができるようになったっていうだけですね。例えば、食べ物も別に美味しいもの食べようなんて思ってない。昔、経団連に石川島播磨の会長で、土耕さんって立派な方がおられました。金はもちろんいくらでもあるんですが、神奈川県かなんかの、つつましい家に住んでおりまして、奥さんも大変立派な人でしたけど、いつも朝は目刺しと、お味噌漬けと、それからご飯を奥さんと一緒に食べるっていうね、そういう質素な生活でした。まあ僕もそんな感じにまでなってきたんですね。で、少しずつ変わってきましたから、45歳からこのシリーズを言いましたように、老婆の1時間っていうのを随筆も書きましてね、それが後に僕の文章が高等学校、高校の教科書に載るようになるきっかけになるんですけど、老婆は膝も痛くない、頭もボケてない。だけどなぜお茶をすすりながら夕方ゆっくりしてるんだろうか。もっと老婆もやはり何かやることがあったんではないかというような疑問がね、僕の心にしょっちゅう浮かぶようになってきたわけですね。それで45で会社辞めようと。まあ、会社は研究所長にしてくれて、まあ、大変にいい待遇をしてくれました。もう僕としてはもう全く何の不満もありません。ただ私は、やはり研究っていうか学問的な知的興味をやっていこうと思ったんです。それで世の中に役に立っていこうと思ったわけですね。ですから会社の役員になんか下手になったりしたらなりそうな感じもあったんですよ。まあ恨まれてもいましたからね。どうなったか現実は別ですよ。現実は別ですけど、そういう機会もあったわけですね。そうすると、まあ役員さんの仕事を見るとね、会社のために一生懸命お客さんの偉い人と銀座で酒飲んだり、ゴルフしたりしてますよ。それから役員室なんか入るとね、まあ美人の秘書さんがいっぱいいて、それで何かに世話してくれます。そういう僕の毎日の生活が嫌だったんですね。それで、やはり自分はなんか、自分の知的興味を満足する。まあ、わがままじゃない範囲で、それで世の中に貢献できればと、こう思っておりまして、45歳から50歳までの5年間は、会社を辞めることを前提にしてですね、まあ、いろんな準備をしておりました。まあ、それまでは本当に会社一途だったんで、会社以外のことはほとんどしておりませんでした。人の付き合いも含めてですね。だけど、もう50歳から、全く自分は、まあ、その研究所長も卒業して45歳からぐらいですね。なんか偉そうなタイトルのつくような、部長さんみたいにやってたんですけど、それからもだんだん離れてですね。まあ、他の人はそう見えなかったでしょうけど、まあ僕は一生懸命何でもやるタイプですんでね。まあそういうのが表に出ちゃうんですけどね。そして、いつ頃からか、その頃からですね。僕は日本の歴史、日本の社会、日本の法律、日本の経済、それからまあ僕はもともと美術とか絵画とかデザインとかね。それから、音楽とか、音楽を自分で楽器を弾くとかね。まあ弾くのは当然として。まあそういうのを全般的に好きだったんです。野球もすごく好きで、高校野球もすごく好きでしたし、箱根マラソンなんかも自分が一緒に走ったりするっていうね。まあそういうスポーツ、芸術なんかも好きだったんですね。体育会系の人は特に好きでした。まあそういうこともあって、まあ自分のそういう気持ちですね。だから、まあそのうち50歳になって会社を辞めまして、その頃、先ほどの2、3日前のあれには50歳で一兵卒と書いたんですけども、実は50歳の時に一兵卒まではっきり分かってたわけじゃないんですけども、どんどんどんどんそっちの方に自分の人生が流れてきましたね。それまではどう思ってたか。いい仕事をしよう。自分の能力を発揮しようってそういうふうに思ってたんですよ。要するに、自分が一生懸命やるっていうだけで十分なんですよ。電車の運転手は電車を運転すればいいし、それから、 道路工事の人は道路工事やればいい。それで十分なんです。それで僕の親父もおふくろも満足してくれたでしょう。そういう点では、世の中で優れていなきゃいけないとか、偉い人にならなきゃいけないとか、ましてお金持ちにならなきゃいけないっていうのはもう全く、それは40歳でなかったんですけど、その中身がですね、二つあったんですね。一生懸命やって、何か学問的にも業績を上げるとかね。それから、会社に貢献するとか。いや、貢献するのは、結果として貢献するのはいいんですけど、貢献して出世しようと目的をそう思ってるという。自己実現とかね。自己満足とか。自己を達成するとか。そういう気持ちは、どんどんどんどん40代でなくなっていきましてね。で、もう自分はそういうことでは生きてる価値がないんじゃないか。つまり、その頃私どう思ってたかって言いますとね、まあ参考にもしこれお聞きになってる人になれば聞いてほしいんですけども、要するに、頑張ってやるのはいいです。それは正しいんです。ただ頑張ってやるとね、うまくいっちゃうとね、待遇が良くなっちゃうんですよ。そしたらお金が増えちゃうんですよ。そしたらついつい人間はそのお金が増えたことに溺れちゃうんですね。美味しいとこに行く。僕もね、あの当時も偉くなってましたから。やっぱり研究所長、大会社の研究所長って言ったらある程度の社会的地位なんですよ。ですから行くところもですね、料理屋も結構いい料理屋に行くしですね。まあ、付き合う相手も、まあなんか大会社の役員さんだったりするんでね、必然的にみんな良くなりました。だけども、それは本当に意地汚いことなんですよね。自分は土工さんじゃないけど、別に目指しと、お味噌汁でいいとか言ってんじゃないんですけどね。とにかく普通に満足できる食事をし、普通に満足できる部屋の大きさがあればよくて、別にデラックスなとこがいいとかね。よく、いや、あの、お医者さんなんかがテレビ出てくると、ものすごい王侯貴族みたいな椅子のとこにドカーッと座ってる人いるんですけど、まあ、僕なんかも立派な椅子なんですけどね、これ勉強部屋なんですけど、こんな木の椅子なんですけど、全然十分に居心地もいいし、一日間座っててもいいですしね。何の問題もないんですよ。それがこんな後ろがついたりね。僕、机はまあ、こう、木の机かなんかにね。木の板をかなんか置いた机なんですけど。うん、それでも十分です。幅はまあ、40センチぐらいしかないんですよ。それでも十分なんですよ。もう、非常に満足してるんですね。だから、なんか意味がないっていうか、意味がなんか認められないんですね。それはお医者さんなんかでもそうだと思うんですよ。人の命を一生懸命救ったり、人の痛みを取ったりするのが、に喜びを感じる。自分の意義を感じる。だけどそれによってお金が入ってきますからね。ついつい金持ちになっちゃうと。そうするとその金持ちの方に興味、いっちゃうんですよね。だから、まあ、この前一回言いましたけども、50歳過ぎて、会社辞めて大学に入ってから、まあ、大学を行くつもりなかったんですけど、まあ、恩師がね、大学進めてくれて大学に行きまして、もう一生懸命やりました。学生の世話とかね、教育っていうのがどういうものかっていうのを知りませんでしたから。教授会っていうのがどういうものか知りませんでしたからね。教授会もいやらしいところもあれば、単純でいいところもあれば、学者っていうのは非常に偏ってる人もいればね、偏ってるなりにいい人もいれば、っていうこともよくわかりましてね。一生懸命やりました。一生懸命やって夜中の10時頃までやっと一回これ言いましたからね、二回目になるんです。10時頃までやりますとね、今度は事務方の部長さんなんかが、武田先生頑張ってくださいね、学長目指してくださいね、とこう言うと。つまり、みんななんかそんな感じなんですよ、今の日本ってね。自分の人生を日本社会の中で全うすべく頑張るっていうことじゃなくて、学長になろうとか、お金持ちになろうとか、そういう変な目標があるんですよね。僕は再三言ってるように、親父おふくろが自分を産んでくれた。その恩を返せればいいと。それは親父おふくろも全くお金に関係ない人でした。親父は数学の先生でしたからね。何にしろ、全くお金に関係ないんですから。大学に給料を取りに行かないんですからね。小学校頃のおふくろと僕で代わりバンスに、給料取りに行ったら取りに行かなきゃ生活できないと。そんなような親父でしたからね、明治生まれの。本当に数学と数学を教えることだけに一生懸命だったっていう、そういう人でしたからね。あの頃の、あの女性はですね、お母さん、僕の母親はね、やっぱり一生懸命家事をやって、あの頃はもう家庭電化製品がなかったですから、洗濯だけでも1日4時間ぐらいかかりますよ。 アイロンかけて、ご飯も作って、魚だとかね、肉とかね、多少はご用聞きが来ましたけど、そうじゃないものはね、やっぱり冷蔵庫がないから2回ぐらい買いに行くんですよ。それからね、ズボンに穴が開けば、かからなきゃいけないしね。そういうお針の教育は女性はみんな受けてました。男女同権とかそういう話じゃないんですよ。男が外で働かなきゃいけないし、畑を耕す筋肉がね、筋肉が男にしか備わってないんですか、しょうがないんですよ。女性がね、畑を担当すると畑が荒れちゃってもうダメになっちゃうんですね。それは昔はね、土を掘り起こさなきゃいけないし、大変なわけですよ。ですから男もヘトヘト、女もヘトヘトっていう時代なんですね。相協力して夫婦生活をし、そして子供を育てたんです。それはもちろんね、小説で書けば、悪い親父もいれば、悪いお袋っていうのかどうかしれませんけど、いるわけですよ。だけど、そうは言ったって二人で協力してやらなければ、家庭を営むことができなかった時代ですね。だから、父親なんかはもう、お金持ちになろうなんて考えてもいないですよ。もともと。だけど、しっかりやってましたね。親父も歴史が好きでしたんで、数学の本を書いたり、学生に教えたり、また、数学史ですね。数学の歴史なんかを調べて、まあ中国の数学者となんか時々家で相談してましたよ。ですから、一生懸命やってるんですね。だけどその一生懸命っていうのは何か、お金がいいものを食べたいとか、ワイン飲みたいとか、名前が出た方がいいとか、そういうんじゃないんですよ。それから、自分なりにサボればいいっていうわけでもないんです。サボりもしないんですね。一生懸命やってるんですね。だけど体弱かったもんですから、50代半ばちょっとでですね、他界してしまいました。しかし、親父としては僕が見てる人生としてはね、本当にこう、立派な人生でしたね。人間としては立派でした。ただお金があったかというと、当時の先生、学校の先生、みんな貧乏でして、住んでるとこはみんなね、東大の先生でもみんな貧乏でした。それから今の東大の先生と違って、目もキョロキョロしてなかったですね。女性もないってわけじゃなかったです。やっぱり学者は善としてましたね。質素で、そして自分の学問だけに一生懸命で。それで、その学長になるとか、そんなことを気にしてるわけじゃなくて、学長は変な人がなるっていう感じでしたよ。普通の大学教授の方がずっと学問面白いし、偉かったんです。まあ、そういうことができない人が学長になるっていう、そんな感じでしたよね。だからまあ、それで僕の気持ちもだんだんだんだん変わっていくんです。で、50歳で会社を辞めるときには、もう全然考えが違ってました。会社で立派になるのは立派だと。そういうふうになりたいっていう人もいっぱいいましたから。それは会社で立派になって役員になって、ね、給料も高くなって、秘書もついて、役員として、まあ、威張ることもできるというのがいい人も多かったですね。だけど僕はその頃はもう全然違っておりまして、この前リストに一兵卒って書いたんですけど、それに到達するには、やはり40代の後半から日本文明というのを勉強しなければ私はわかりませんでした。日本文明を研究しましたね。一生懸命勉強しました。もちろん、奈良時代とか平安時代とか鎌倉時代とか江戸時代も勉強しましたし、だんだん弥生時代とか、いろいろ石器時代とかね、縄文時代とか遡って、さらにアフリカにおける人類の初期状態を勉強して、まあ、特に僕ですからやっぱ技術を中心に勉強しまして。そして、ああ、そうか。僕が生きようと思った人生は一兵卒なんだ。という結論になったのは、まあ、60ぐらいだったかもしれないんですけど、まあ、40から60の間に少しずつ僕の人生観が変わってきた。僕はこれをね、ある程度の人に伝えたいって気持ちがあるんです。どうしかって言ったら僕はね、もうそれから気分が全く幸福になっちゃったんですよ。まあ皆さんの中にもいろいろ性質があると思うんですけども、ぜひ、ある程度の人は僕と似てるでしょうから、その一兵卒という人生が見えればね、本当に人生っていうのは幸福になるもんだ、と私思いましたんでね。まあそれをまた明日からいろいろ話していこうというふうに思っております。